皆さんおはようございます。寒い日が連日続いておりますけども、お元気でお過ごしでしょうか。健康であるということは本当にありがたいことだということを、まあ、私も痛感しておりますけども、さて今日はですね、今先ほど西田さんに聖書を読んでいただきましたヤコブの手紙の1章の2節から11節にかけてですね、人生の歩みの中でということで、今日3つのことをお話をここからしたいというふうに思っております。まず第一は慰め、励まし、2つは励まし、3つ目は希望で、聖書という書物は私たちに何を提供してくれているんだろうかっていうと、もう皆さんもご承知のようにですね、イエス・キリストにおける救い、救済ですね、救済っていうものが神の約束として、全面的にこう示されているわけです、私たちにね。それではなんかこうちょっとあまりにも大きすぎるような感じがしないでもないんだけども、もっと具体的には例えばこのヤコブの書簡なんかは本当にこう具体的な生活の中で何が必要かっていうことをやっぱりよく分かっている人物だと思うんですね。で今日お話したい、まず最初、まず一つ目は慰め。人が生きていく上で慰めが絶対必要だってことを非常に思いますね。日常生活の中でも慰めが必要ですよ。皆さん疲れた時、誰かに言葉をかけてもらう時ですね、疲れたって言ったら、みんな暗黙のうちに期待する言葉ってあるじゃないですか。疲れたって言うと、そのくらいじゃ疲れないなって言われたらガクッときちゃうんだけどね。でもそこに慰めの言葉はどうですか。疲れたって言ったら、あ、お疲れになったでしょうとかね、ちょっと丁寧に言うわよね、あ、疲れたでしょうねって言われたらほっとするんですよ。それも慰めの言葉なんですね。で皆さんちょっとこう振り返っていただければ、普段の生活の中でいかに慰めが必要かっていうね、それも無意識の中でね、慰めを求めてるっていうとちょっと語弊があるかもしれないけど、必要としてるかっていうのはよく分かるでしょ。で、今クラスが始まる前にですね、ちょっといろんな話が出ましたけど、頑張るっていう言葉はですね、勉強頑張ってねなんていうふうにこう言ったりすることもよく日常茶飯事なんです。でこれはね、一つの慣用句みたいなもんだよ。とにかく親になると子供に向かうっていう言葉、頑張れ頑張れってこうついつい言っちゃうんですね。私も反省することしきりなんで、そうですね、今朝も娘に頑張ってねなんて言っちゃった、自分で言って、でもね、今日はちょっと友達と会うというね、会ってなんかその前になんかこうちょっとこう少し、やることをやってから出かけるみたいなこと言ったから、そっちは頑張ってねというような、何気ない表現なんですけど、でも頑張るっていう言葉はね、もう本当にこう便利な言葉なんですよ。でついついねこう無意識で使ってしまう。でもこれね、やっぱり意識しなければいけないと思いますね。頑張るってこと、本人がやる気になってね、一生懸命やってる時にね、頑張ってねっていう言葉をかけるのは意味があるんですよ。だって本人が一生懸命やってるんだから。でも本人も自覚してる中での頑張りであれば、そういう時はよく頑張っていますねとかね、頑張ってねっていう言葉はとても重い言葉っていうか、本人に通じるんです。もう皆さんご承知かと思いますが、心を病んでる人に絶対言ってはいけない、頑張ってねってことですね。これも皆さんも承知しておられるでしょうね。これ一番きついんですよ。本人も一生懸命やろうとしてるんだけど、もう どうにもならない時にね、頑張ってねなんて言ったらまたガクッと来てしまうんですね。だから私もよく相談の電話を受けることがあるんですけども、最後 の電話切る前にですね、頑張らなくていいんですよってこう言うんですね。優しく言わなきゃいけませんね。優しく頑張らなくていいんですよって言うとね、なんか向こうでね、ほっとしたような雰囲気が伝わってくるんですね。っていうのはやっぱり本人は頑張ろうとしてるんですよ。ここからなんかなんとか抜け出ようとかね、このままじゃいけないと思って一生懸命こう何か道を探してる時にね、それをどういうふうに支えたらいいかって言ったらね、頑張らなくていいんですよって言うとすごく心がこうほっとするんですよ。そしたらね、なんかこう自分のことをなんかただがむしゃらになんかやるってんじゃなくて、ちょっとゆっくり考えてみることができるようになるんじゃないでしょうか。あんまり聞かないでしょ、頑張らなくていいんですよって言葉は聞かないでしょ。私もかけてほしいなと思うんだけど、みんな 頑張ってね頑張ってって頑張らなくていいんですよって言ったらほっとすると、まあ、そういうサインどっか出さなきゃいけませんねだからやっぱり慰めのこう言葉っていうか態度というかそれがどんなにかこう私たちを力づけているのではないかと思いますね、この聖書の、まあ、先ほど読んでいただいた聖書私は新共同訳聖書で言いますとこのヤコブがこう言ってですね私の兄弟たちいろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい2節まあとんでもないものの言い方ですね試練をこの上ない喜びとこれはね私たち人間サイドって言いましょうか人間の視点から言ったらこんなことはありえないでしょうだってまあ可もなく不可もなくという言い方はするけどもとにかくまあそういうふうに過ごしたいというふうにまあ思いますよねいやそれもう艱難や試練をもうみんなこう受け止めてなんてそうはいかないと思うんですねでもこのねヤコブはそうしたこともね決して否定的に捉えてないこれからちょっと丁寧に言いますとねそれはその後3節にありますようにそれはね実は信仰が試される時なんだというふうなんですねそれの前提があるわけですよだから闇雲にこう試練や困難がこうバーッと押し寄せてくるんじゃなくてそれはあなたの信仰を成長させるために必要なこととしてまあ、そうですね他の言い方すればも神様が用意されていたと捉えること積極的にね捉えるとだからそれはこのような喜びと思いなさい私も単純な人ですからねここいろんな困難というか、まあ、いろんな教会のことやそのことでどうしようかなと困ったなということってあるわけですよでこれからちょっと大きなプロジェクトもやらなきゃならないこともあるわけですね できたらここからさよならできたらどんなにか楽かなとふっと思うこともあるんですよ正直人間としてねでもねあこれは私にとってね神様が与えてくださったことというふうに捉えるとね見方が変わってきましたちょっとね大きなプロジェクトをしなきゃいけないんだけどこれはどうしようかなお金の工面大体そうですねお金の工面とかそういうところから始まるわけですよでしかしね私はね神様がこれねどのように道を開いてくださるんだろうかっていうふうにこう逆に期待感の方がぐっとくるわけです祈ってですねだから試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさいとこの訳を言ったその中には神様があなたの上にどのように働いてくださるかこれむしろねそうしたこととして神様に期待をしなさいっていう意味合いが含んでると私はこれ理解するんですそうでないとこの言葉だけ聞いとったらねこんなおバカさんはないですよねあえて言うならばねだけどもこれやっぱりパウロがあごめんなさいパウロじゃないヤコブが信仰が試されると、そこに何がまず必要かって忍耐ですよ忍耐必要ですね私も今までの人生歩んできた中で忍耐して失敗したことは一度もありませんけどももうちょっと忍耐すればよかったなと思ったこといっぱいありますよ語り尽くせないほどいろいろねもうこの3月で私も62になりますから恥ずかしながらね自分の年がまだ40代ぐらいの気持ちでいたらそうはとやかくそうですねそうすると振り返りますとねやっぱり忍耐ねもうちょっと忍耐すればあの時ねもう少し我慢すればよかったとかねそういうことで本当にこうなんかまあ反省しきりなんですけどもしかし忍耐はね成長のもとなんですよ皆さんそうでしょ忍耐して失敗したこと皆さんないでしょいやあれね本当にもう徹底的に忍耐しちゃったけど失敗しちゃったなんて話は私も一度も人から聞いたことはありません大概ね途中でやめてしまうんですよ途中でやめてしまうだからなんていうかなそういう人は大概こう自己弁護的な言い方ってありますよね一生懸命やりましたそれでフィールドになっちゃうんですよね一生懸命やりましたそしたら聞く方はあそうですかで終わっちゃうんですねだから私はねちょっと今日もいろんなこと話したいっていう気持ちがいっぱいで夜中何度も目が覚めたんですけど整理してお話ししなきゃいけませんねこう私はね最近脳に関する本をねたくさん読んでるんですよ非常に面白いですね脳の、まあ、脳科学者とか要するに脳の何て言いますかね脳外科医とかそういう人の書いた本を読んで本当に面白いそれと同時にねこれね聖書と本当に合致する まあ、ある方はそれは合脳的だという言葉で表現しました。合つまり脳と合致すると。決してね、信仰っていうのはなんかこう一般的には観念的に捉えられているんですよ、ね、あそこにあなた信じてるんですか、あそうですかっていうんじゃなくて、本当にね、脳っていうのは大体 どんなものかっていうのは、まあ、専門家でも 100% 分かってはいないわけですよ。まだ他の分野から言うと相当なんていうかな、未開の部分があるわけですよね。それは私が言うんじゃなくて専門家が言うわけですよね。でそういう中でね、あ脳っていうのは私たちはこの脳の性質というのはやっぱりこう少なくとも分かっている範囲でね、それを理解すること必要だなと思います。で私も本読んでと思ったのは、あこれ聖書と同じだというのが私の今のところ実感ですね。まあ、大体今8割方大体いろんな本読んで、あと自分でもまとめようかなというふうに考えるくらいですね。いろんな素晴らしい専門家が書いてる本もいっぱいあるんですけども、まあ、リライトしたいなというふうに思っておりますけどもね。でそこでやっぱり脳っていうのはこう脳の性質っていうのはね、まあ、これここでもう前にお話したかもしれませんが、まあ、繰り返しますけども、いろんな物事に対応するときにできると思って対応するとどうしたらできるかっていうな、脳はそのすごく働いてですね、そのための情報を一生懸命集める、どうしたらできるかって。でもねできないというふうに自分が思った。そうしたらね、できることさえできなくなるんですよ。できないと思ったらね、全部遮断、ストップするんですよ。だから、こう要するにポジティブシンキングなんてこういうことが随分前から言われてますけども、それ単なる掛け声じゃなくて、本当にポジティブに考えていく。ポジティブに考えていく。で、それはまさしくここにありますように、試練に出会うときと出会うときは、この上ない喜びと思いなさいということにこう通じるんです。で今日も西田さんのお祈りを聞いてて思ったのは、感謝とやっぱり喜びですね。あれ大切ですよ。お祈りをするときに本当にやっぱり感謝と喜び、でそれはね、その人自身も特に今なんでしょうかね、例えば礼拝などでお祈りをするときにね、否定的なお祈りをしてはいけませんね。否定的なお祈りをしますとね、ダメですよ、ダメですよ、神様助けてって言って、散々ダメですよって言ってて神様助けてって丸投げしてもやっぱりダメなんですよ、まさしく。でもやっぱりこう物事を本当に肯定的に考えていく。で肯定的に考えた時に肯定的な言葉が出てくるんですよ、ね、困難に打ち当たった時に、ああ難しいな、どうしようかな、でも何とかやってみようと、こういうような思いになってくる時にそれにこう向き合っていく。で多くの場合ね、向き合えないからやっぱりダメだったっていうになっちゃうんですね。向き合っていく、これ私はすごく大事なことだと思います。そして向き合って諦めないっていう、まさしく忍耐っていうのは諦めないことですよ。忍耐するっていうことは、だからこれヤコブが繰り返してあくまでも忍耐しなさいって言ってるわけですよ。あくまでも忍耐しなさい。でその結果どうなるかってこともちゃんとここでね、これはヤコブの約束の言葉として書かれてると思いますね。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になりますと言って、こう完了形です、これね、なりますと。でヤコブはこの要するに何て言いましょうかね、パーフェクトになるためにはこうしなさいってことを言ってるんじゃなくて、その結果神様がそのようにしてくださるということを言ってるわけであります。だからなんていうかな、この私たちの生活の中でこれをね、まずね、まず第一にね、実践していただきたいと思いますね。まあ、慰めから話をいたしましたが、さあその次はね、2つ目はこの励ましというところ、励ましね、このね、私はこの5節飛びまして5節のところで、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさいとこう言ってるんですね。これ励ましですよ。どうしようかなと思うことって、まあ、しばしばあるんですけど、その時神様どうしたらいいですかって、まあ、お祈りをするわけでありますが、でもここでね、神様はそれをくださると言ってるんですよ。必要なものをくださる。これね、ちゃんとこう惜しみなくと、これいいですね惜しみなく、そして咎め立てしないっていうのはね、 あなたはまだそんなこと分かってないのなんてこういうんじゃなくて、咎め立てしないっていうのは本当にそのまんまですよね。そして その神に願うときに、そうすれば与えられますとこう言ってるわけです。これ約束ですね。だからこういう励ましがあるわけですよ。で、励ましはやっぱりね、必要な時にいただきたいですね。励ましというのは他のことで言うとね、これ期待するっていうことにも通じてくるんですよ。期待する、皆さん、期待されないということはとっても寂しいことでしょ。で、期待されないとね、どうですか、なんかみんなしらーっとしてたらね、なんか自分の身の置きどころがなくなってしまうんですよ。でもね、期待されでもね、これ過剰な期待はまた苦しいんですね。プレッシャーになりますけど、でもね、やっぱりこう、あ、みんな期待してくれてるなと思った時にね、内なる力が湧いてくるんですよ、期待する。だから私も、もうそのこといつも自分なりに実践してるつもりなんですけど、教会の人たちに対して本当にみんな期待、みんなです、皆さんに期待するんですよ。で、それは期待してますよって口では言いませんけど、態度で表現するように努力してるんですね。態度で期待してますよって、これね、態度で表現するっていうのは、わかりますかやっぱり笑顔とね、その人に対する、その人に会った時にね、言葉かけです。期待してますよって言わなくても、期待してるってことが分かる、伝わるんですよ。そうするとね、やっぱり内なる力が引き出されてきますから、一生懸命いろいろやってくださるんですね。だから私は、さあ皆さん、今度何かしますか、どうぞ奉仕してくださいなんていうことを一言も言わないんですよ。言わなくてもやってくださるっていうことは、みんな思ってることが力になって出てくるんです。だからね、ちょっと言葉の表現はあんまりよろしくないですけど、愉快ですね。あ、聖書に書いてある通りじゃないかと思うわけですよ、ね、で、私は、ずっとカウンセリングをずっとやっておりますから、私の一つのライフワークとして、良い人間関係を構築するためにどうしたらよかったら、いつも私のこの非常に基本的なところにあるわけですね。で、これはもう人とこう接するということはね、別にその人を寝踏みするとかそういうことではなくて、その人と本当に良い関係を持ちたいというふうにいつも願っておりますから、そういうふうに願っておりますとね、良い関係を持てるんですよ。これね、本当にね、そうですね、それを話をしたらキリがないんだけども、やっぱりね、良い人間関係を持ちたいと思って人と接すると、必ず良い人間関係を持てるんですよ。あの人に自分が上に行こうなと思ったらまず失敗しますね。それ人はちゃんと分かるんです同じ人間はですから、だからね、やっぱりね、相手がすごく構えますよね、はい。だからこの励ましの中に、やっぱりどうぞ皆さんね、人間関係の中で、特に一番身近ではご家族の中で、本当に期待を持ってください。期待感、期待を持ちますとね、やっぱりね、喜びも引き出されてくるんですよ、ね、でこれやっぱりみんな励ましの中に全部含まれていることじゃないかと思いますね、そして、この最後の3つ目は希望ということを、ね、希望ということは再来週またもっと深めて話をしたいと思いますけども、やはり希望っていうものが私たち人生を歩む中で本当にね、確固たるものだと思うんですね。というのは、今は手にしてないものですけども、しかしこの先必ずそれは聖書から見るのは神の約束があるということでありますね。で、刹那主義なんていう言葉がありますけどね、今さえ良ければいいっていう考え方は、もう希望がない一つ の状態を表していると思うんですね。刹那的な、今美味しいもの食べて、もうとにかくわーっと騒いじゃうよなんていうような感覚が非常にこう刹那的な。で、私はこう、若い人のこと言ってはいけないかもしれないけども、それは先に人生を歩んでる人のものの責任でもあるわけですけども、非常にこう、日本という国の今の現状って見たら、もう皆さんもご承知のようにね、一体どうなるんだろうかという、なんかもうそれこそそこには希望は持てないみたいなね、なっちゃうんだけども、でも私たちは神様に希望を置いていくことができるし、これは信仰の恵みだと思います。そして神様に希望を置いていくときに、そこから自分を見ていく、神様の視点から見るという見方がね、聖書を本当によく読んでいくとできるようになるんですよ。 だからいつまでも、まあ、ごめんなさいね、いつまでもっていう表現は適切じゃないけども、人間の視点だけで聖書を読もうとしたらそれはほんの一部しか分かりません。しかし神様の視点で聖書を読もうとしていった時にね、本当に大きな広がりを見せるんですよ。それと同時に何て言うんでしょうかね、もうあの本当にね、やっぱり喜びが湧いてくるんですね。でこれは人間の視点だけで聖書を読んでいた時には本当に分からなかった。でも神様の視点で聖書を読むことができるようにっていう祈りを持って聖書を読んでいく時にですね、ああなるほどなるほどっていう本当に感動が湧いてくるんですね、そして喜びがある。そしてそれは生活の中に本当に生きてくるんですよ。だから信仰生活っていうのは教会の中だけが信仰ではなくて、やっぱり日常生活の中での歩みではないでしょうかね。そうした時に本当に希望っていうのは大きな支えになってくるというふうに思いますね。この後半のところではやはりこうそれぞれ置かれている立場って言いましょうかね、飛んでるものはいつまでも自分が飛んでるなと思ったら大間違いであってね、また貧しいからそれずっと貧しいがそうではありません。やっぱりそれはね、どういうことを言ってるんですか。ヤコブは神様の御手のうちにあなたの身を置いたならば神様が備えてくださる人生があるんですよということを教えているのではないかと思いますね。だから自分はもうこれだけもう経済的にも豊かだし、そしてもういろんなものがあるからこれでもう人生、まあ、安泰だなんて大間違いですよね。まあもうやっぱりいろんなことが起こるわけですから、だから私たちは確実なものにやっぱり軸足を置いていくことが必要ではないか。で信仰っていうのは心もとないものではなくて確実なものだっていうことをね、私はやっぱりこの自分の人生の歩みを振り返って本当にそのことをね、断言できると思いますね。どうぞ本当に主の大きな恵みのうちを皆さんも歩んでいただきたいと思います。またいろんな困難な状況の中にあっても必ずそこから道が開かれるというね、信仰を神様からいただいてほしいと思いますね。はい、ということでお話を終わりますか。はい。